皆さんこんにちは、さくらつよしです。
皆さんこんにちは、山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さくらさん、凶悪なインド、ニューデリー駅について言いたいことがあるそうなんですが。
インドってろくでもないんですよ
あ、やっぱそういう結論なんですか今。
今私はインドのジャイサルメールという町におります。
はいはいはいはい。
首都のデリーから入国して、
はい、
電車で移動してきて2都市目なんですけれども、
うんうんうん、
ここだけの話ですけど、インドってろくでもないんですよ
いや、ここだけかないろんなところでしてると思うんやけど、何日目ですかインドに入ってから。
21日に入って、今2月3日なので12、3日です。もうすぐ2週間ですね。
おー、なるほど、2週間ですか。その2週間経て感想がそれ。
2週間は経なくてもそれですねはい。
あ、なるほどなるほど。
そこに至るまで2週間の期間は必要としないですね
あ、そういうことですか。はい、はいはいはいはい。
まあ、もちろんちょっとビシッと言っておきたいのは、
はい、
インドの人全員がろくでもないなんてことはなく、
はい、
まあ14億人も住んでるわけですから。
なるほど。
当然ろくでもない人もいれば、ろくでもある人だっていると。
はいはいはいはい。
インド人みんながろくでもないなんてことは決してないと。
なるほど。
そう強く言いたい気持ちはあるんですけれども。
はいはいはいはい。
大人として、
うん、
インド人だってほとんどは良い人ばかりなんですよと。まあ、モラルとしてそう言っておくべきだというのは、頭では理解できているんですが。
はいはいはいはい。
なかなか現場にいると、そうはっきりと断言する自信がない、今日この頃でございますが。
ああ、そうですか。二週間もインドにいればね、そんな気持ちになるんでしょうかね。
あのね、二週間というよりは、最初の印象がひどすぎるんですよ。はい、初日ね。
ほうほうほう。あ、初日。
初日がひどいんです。
はいはいはい。
初日って言ってもあれですよ。AKB48 の曲の初日じゃないですよ。
いや、それ知りません。それは知りません。
チーム B の曲ね。
ああ、そうなんですね。
まゆゆとかゆきりんがいたチーム B ね。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
まあ、AKB の初日は名曲ですけど、うん、インドの初日はろくでもないんです。
なるほど。
もう多くの旅行者がインド着いて初日のホテルに到着する前にいきなり詐欺、拉致、監禁、ぼったくりの被害に遭うんですよ。
ああ、はははは。
多分インドはその国に着いた日に予約したホテルに無事に着けない率が世界一だと思うんですよね。
ああ、そうですね。そういうふうに言いますよね、皆さんが。
本当に到着日にホテルまで無事に世界一つけない国だと思うんですよ。
なるほど。
で、僕インド来るのめちゃめちゃ怖がってたじゃないですか。
そうですね。嫌がってましたよね。行くの嫌やーってずっと言ってましたね。
行く前からすでにストレスで下痢になるくらい。
うん。
前回の桜通信の収録でインドに行こうと思いますっていう話をしてるだけでお腹痛くなって。
はいはいはいはい、はい。
トイレにこもっちゃうぐらい。
そうでした、そうでした。
不安でビクビクしてたんですよね。
はい。
その最大の要因が、事前に予習して、この初日のニューデリー駅の凶悪さを知ったからなんですよ。
なるほど。
で、この初日にホテルに着けないという流れを今から詳しく説明したいんですけれどもね。
はははは。ちなみに、これ前に桜通信で話したと思いますけど。
はい。
僕インドに行ったことあるんですけど、仕事でしかないんですよ。
うん。
その日本の、メーカーで営業をしてた時に仕事で行っただけなんですよ。
はい。VIP ですもんね。
その時は僕が空港に着いたら、向こうの商社の方がボードを持って待っててくれて、
うん、
ミスター山本と書いてるんですよ。
はいはい。
その人について行ったら、乗り物が用意されてて、
うん。
で、クーラーボックスを差し出されて、それ開けると冷たい飲み物が入ってました。
うん。
それ飲みながら気がついたらホテルに着いてましたわ。
はいはい。セレブリティの世界ね。
いやいや、日本の多分その営業の方はそういう感じなんだと思う、出張の時は。
うん。
だから、インドって結構いいところだなと。
はい。
そういう印象なんですよ。僕はね。
うん。一番安全な手段ですね、それが。迎えに来てもらってホテルまで行くっていうのが。
はいはいはい、そうですね。はいはいはい。
まあ、インドでいうところのマハラジャー並みの収入の人、高収入の人は、そのような安全な手段で、街まで、ホテルまで行けますからね。
はいはいはいはいはい。
ただまあ、旅行者は、 まあ、とりわけ、そんなリッチじゃない、個人旅行者っていうんですか、
は
い、
うん、うん、うん。
まあ、貧乏まで行かなくとも、まあ、個人で、どっちかっていうとバックパッカー的な個人旅行してる人。ああ、
なるほど、なるほど。
はい。またちょっと変わってくるんですよね。
うん、なるほど、なるほど。だから、バックパッカーを僕は東南アジアではやってましたけど、インドではやったことないから、知らないんですよ。うん、
はい。まあ、年相応にセレブリティにだんだんランクアップしていったわけですもんね。僕とは全然違いますよね。
いや、そんなことない。もう自分のお金じゃなくて会社のお金で行ってただけやから、それは。
いや、それがすごいじゃないですか。会社のお金という概念が僕には存在しないん
で。ああ、なるほど、なるほど。
全くレベルアップしていないんでね、はい。50目前でまだ貧乏バックパッカーをやっておりますよ、僕は。
ああ、はあ、はあ。まあね、それが楽しいからね、やられてるんだと思いますが。
全然楽しくないですけどね。楽しかったら収録中にお腹痛くなってトイレこもったりしないですよ。
あ、そうですか。
怖くて下痢に。日本出る前に下痢になるんだから怖くて。
だから僕、リスナーさんと同じぐらいの気持ちで聞けると思うんですよ。
まあ、新鮮な気持ちでね。
そうそうそうそう。インド行ったことないリスナーさんと同じような気持ちで。
洗礼を浴びてないですからね。
そういうことです。
まあ、着くのがデリーのインディラ・ガンジー空港っていうところなんですけど。
おー、ガンジー。はい。インドのガンジー空港ですかね。日本語にすると。
あ、それがね、インディラ・ガンジーっていう人の名前なんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
このガンジーはあのガンジーではないんですよね。
あ、別のガンジーですか。
はい。あのガンジーは確かマハトマ・ガンジーとかいう名前だったと思うんですけど。
あー、確かに。はいはいはい、はい。
なんか昔の首相ですね、インディラ・ガンジーは。
おー、なるほど。
で、この空港から、基本的には個人旅行してると空港からニューデリー駅まで移動しなきゃいけないんですね。
ほう、はいはいはいはい。
というのはニューデリー駅前の、まあ、メインバザールっていう名前の、まあ、大きくないか、ストリートが、賑わったストリートがあるんですけど。
はいはいはい。
そのニューデリー駅前のストリートに安宿とか中級ホテルぐらいまでが密集してるんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
だから旅行者が空港着いてまずやることは、
はい。
ニューデリー駅、の前のストリートであるメインバザールに向かうっていう。これが必要になるんですね。
なるほど。はいはいはいはい。すごい明確じゃないですか、やるべきことは。
まあ、はっきりはしてますね。はい。わかりやすいですね、はいはいはい。ニューデリー駅に。
うん。
これはまあ、日本で言うと東京駅みたいなものですからね。
はいはいはいはい。そんな東京やったら楽勝でしょう。成田着いて東京駅まで行く。
うん。
いろんな手段で行けますね。
どの手段をとってもまあ安全だと思うんですけどね、日本ではね。
はいはい。電車でもバスでもタクシーでも何でも行けますわ、は
い。これがインドになりますとどの手段を取っても危険っていうことになるんですよね。なぜか。
なるほど。はい。
まあ、とはいえ、もちろん山本さんのような VIP の方は迎えに来てもらえるので、それは安全だと思うんですけど。
はい。はいはいはい。
個人旅行者が行く方法っていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、うん、今一番メジャーな方法が地下鉄なんですよ。
あ、地下鉄あるんですか、はい、それ楽勝じゃないですか。
まあそうですね。貧乏旅行者には一番メジャー、うん、まあなぜならば一番安いし、
はいはいはい。
安全そうに感じるんですよね、地下鉄というと。
うん、うん、うん、うん。
これ昔なかったんですよ、地下鉄は。
はいはいはいはい。
空港からはタクシーしかなくて。
なるほど。
まあタクシーはもちろん今もいるんですね。
はい。
タクシーの客引きはうようよ空港に行って、
うん。
で、空港出ると、ハロータクシーって言って、客引きが来るんですけど。
はい、はい、はいはい。
ところが、これは絶対乗っちゃダメなんですね。
なるほど、はいはいはい。
これ乗ったらいきなりゲームオーバーになる確率が高いんで。
あ、そうなんですか。
はい。デリーの空港を出て、いきなりタクシーに乗るっていうのは、スーパーマリオブラザーズで言うなら、1の1の最初のクリボーに接触するようなものです。
あ、めちゃめちゃ一番初めに乗るやつ。
そうですね。
はい。たまに B ダッシュしてて、ジャンプするタイミングミスって。
はい。最初に走っていていきなり死ぬっていうね。
ああ、ありますあります。たまにあります。
まあ、タクシーの客引きは最初のクリボーだと思っていただければ。
なるほど。
もう絶対接触しちゃいけないです、これは。
はいはいはい。
まあ、なぜかというともう 100% 途中で悪徳旅行会社に連れて行かれるからですよね。
はい。その目的地に行ってくれないと。
ホテルに行きません。
うん。
そんで高いツアーの押し売りを受けるっていう。
なるほど。
で、その時、もう最近は手が込んでて、はい、お前の予約したホテルがクローズしてるぞとかって嘘800言われるんですね。
あー、なんかの理由をつけて停電ですとか、はい、なんかいろいろ言われて。
はい。で、まあ、ここの手法の詳細は、後の地下鉄パターンと同じなので、 まあ、ちょっと地下鉄のコーナーで詳しく説明しますけれども。
はいはいはいはい。
で、まあ、とにかく空港でタクシーに乗っちゃったらホテルに着かないと。
なるほど。
じゃあタクシーって何なんだっていう疑問が浮かぶんですけどね。その乗り物をタクシーとは呼ばないのではないかっていう疑問が浮かぶんですけど。
確かに確かに。罠であると。それは、はい、タクシーではない。
うん。
はい。
で、ところが2011年に空港からニューデリー駅まで地下鉄つながったんですね。
2011年。はあ、結構経ってますね、じゃあ。
10年以上経ってますね。
はい、はい。
で、これによって旅行者はタクシーを使う必要がなくなったんですよ。
なるほど。
地下鉄だけでニューデリー駅まで行けちゃう。
はい、はい、はい、はい、はい。
ざまあみろ、客引きどもと。
確かに。タクシーと違って、電車は、地下鉄は、寄り道できないですから。
地下鉄はさすがに途中で悪徳旅行会社に行けないですからね。
そうですね。
ごっそり何百人も一緒に連れて行くことになる。さすがに無理がある。
はいはいはいはい。
そんな線路引かないでしょうしね。そのインド政府も。悪徳旅行会社による線路引かないでしょうから。
そう、そりゃそうです。はいはいはい。
だからもう地下鉄でスイッとニューデリー駅まで直通で行けちゃうんだから。
おお、なるほど。
もう誰も悪徳タクシーに拉致されることなんてなくなるんだと。
うん。
悪は滅びる運命なんだよと。
はいはいはいはい。
俺たちの勝ちだと。
うん。
旅行者は勝ち誇っていたんですけれども。
はい。
なんとデリーの悪徳ろくでなしどもは、むしろこの地下鉄の開通によってさらなる悪の進化を遂げてしまっていたんですね。
あ、そうなんですか。進化のしようがないような気がするけどな。
まあ、進化ってすごく複雑なもので。
はい。
進化論でいうところの、これは共進化と呼ばれるものだと思うんですけどもね。
ほうほうほうほう。なるほど、なるほど。
例えば、ある虫が天敵の鳥に食べられないように、こう、硬い甲羅を持つように進化したら。
はいはいはいはいはい。
そしたら天敵の鳥はさらにくちばしを進化させて、硬い甲羅を貫く能力を身につけるみたいな。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
なんか強くなった敵に対抗するために自分もさらに強くなるっていう。
ああ、なるほどなるほど。そのぼったくれない地下鉄ができたことによって。
はい。
それをさらにぼったくる能力を身につけたんですか、インド人が。
そうなんですよ。それを糧に進化を遂げたっていう、さらに。
ああ、なるほどなるほど。
孫悟空とベジータがお互いに、あいつには絶対負けねえぞって言って修行してどんどん強くなるように。
切磋琢磨っていう言葉がありますけど、それですね。はい。
ライバルがいるからこそ成長できるんですね、やっぱり。人は。
はいはいはい、はい。なるほど。
だから旅行者が地下鉄移動という能力を身につけたら、もうデリーのろくでなしどもは、それをさらに打ち砕く新スキルを身につけてくるんですね。
はいはいはい。なるほど。
これ問題は駅の構造にあるんですね。
はい。
なんでこんな作りにしたっていうか、もしかしてインド政府が詐欺野郎どもに手を差し伸べるために、こういう作りにしたんじゃないかって思うぐらい。
ああ、なるほど。
地下鉄の駅がややこしいところにあるんですね。
はいはいはいはい。
空港から来て、ニューデリー駅、地下鉄のニューデリー駅で降りるんですけど。
はい。
そのメトロの駅が、国鉄のニューデリー駅を挟んで、メインバザールの反対側にあるんですね。
はあはあはあはあはあ。なるほど。駅が、路線が2個あって、
はい。
その奥の路線に乗らないといけないってことですか？
はい。国鉄のニューデリー駅っていうのはもう大昔からあるんですね。
はい。
大きな駅なんですけど、
はい。
その国鉄の駅の正面っていうかもう前の通りがメインバザール、安い宿街なんですね。
うん。
で、メトロのニューデリー駅は国鉄の駅の後ろにあるんですよ。
はいはいはいはい。
だから旅行者は地下鉄のニューデリー駅で降りたら、
うん、
国鉄のニューデリー駅をまたいでっていうか越えてっていうか、
はい。
で、反対側のメインバザールに行かなきゃいけないんですね。
あ、なるほど。だから乗るときは簡単なんや。降りた後ですね。
はい。
駅から。はいはいはいはい。
で、その手段としては陸橋があるんですね。
はい。
陸橋を使って国鉄の駅を越えて行かなきゃいけないんです。
うんうん。線路がありますからね。
はい、そうですね。
はいはい。なるほど、なるほど。
線路と、まあ、駅もプラットフォームもすごいたくさんあるんで。
はい。
まあ、たくさんの線路を。まあ、メトロの駅出たら、階段の表、陸橋をしばらく歩いて、で、駅を越えていく。
はいはいはいはい。うん。
問題はその陸橋なんですよ。
おー、なるほど。
その陸橋が今、極悪インド人の巣窟になっているんです
よ。あー、なるほど。そのなんか、エンカウントするってことですね。
はい。
モンスターと。
そうです。しかもなんか、フリーエンカウントとかいうよりは、イベントで イベントのエンカウントみたいな、こう必ずそこを取ると出てくるんですよ。
強制的なイベントや
もんな。強制エンカウントですね。
あ、なるほど、なるほど。で、避けれないということですね。
そういうことです。はい。
はい、はい、はい。
まあ、ただ別にバラエティに飛んでいるわけではなくて、決まったパターンはあるんですけどね。
うん、うん、うん、うん。
これもググればいくらでも体験談出てきますし、
はい。
あと旅系 YouTuber の人の動画を見ても、もう、地下鉄で来た人は、まあ、ほぼ全員同じ攻撃のされ方をしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、もちろん、なんとか逃げ切れた人もいますし、
はい。
まあ、あるいは最後までもうやられきってシリアスな被害を受けてるっていう人もいるんですね。
なるほど。はい、はい、はい、はい。
で、その手法が、
はい。
立教に上がる階段とか、まあ、あるいは立教の上で、
うん。
まず、ファーストインド人が来るんですね。
ファーストインド人、一人目のインド人が。
一、はい、人目、一、はい、人目が来て、
はい。
ハローマイフレンド、どこ行くんだって、まあ、
ほうほうほうほう。はいはい。
親しげに話しかけられると。
うんうんうんうん。
でも、ここ通る旅行者はメインバザールに行きますって必ず言うと。
はいはい。
みんなメインバザールに行く人ですからね。
うんうん、うん。
空港から来てここで降りる人。
うんうん、うん、うん。
で、そうすると、メインバザール行くんだったらパーミッションが必要だぞって言われるんですよ。
おー、なるほど。
特別な許可証を取らないとメインバザールに入れないっていう。
うん。なるほど。
で、そこで旅行者は半信半疑になるんですね。
はい。
あれ、ガイドブックにもネットにもそんなこと書いてなかったけど、本当かなみたいな。
はいはいはい。
感じで。まだそこでは止まらずに一応歩いて。
はい。
まあ会話とかしながら。で、歩くんですけど、うん、今度は立教の途中で、
うん。
駅員風の服装をしたやつとか。
はい。
あるいは警察風の服装をしたやつがいて、
はいはいはいはい。
今度そいつが物理的にブロックしてくるんですね。
なるほど。
もちろん偽物なんですけど。
はいはいはい、はい。
偽駅員とか偽警察が。
偽警官。
はい、うん。旅行者を止めて。
はいはいはいはい。
この先に行きたいなら許可証出せって言って。
ほー、なるほど。
旅行者を通さないんですよ。
はいはいはいはい。
で、その二人目の偽駅員がブロックしたところで、うん、あ、そうか、じゃあさっきのファーストインド人の言ってたこと本当だったんだな。
おお、なるほど、なるほど。
信じてしまう人が多いんですね。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
ちなみに、YouTuber の人はこの時点でカメラを止められるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
偽駅員とか顔を撮られたくないから撮影をやめさせるんですね。
はい、はい、はい、はい。
まあ一応言い訳としては、もうこの辺泥棒だらけだからスマホはもうポケットにしまえって言って強く言われて。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから動画見てるとみんなそこで一旦撮影がストップするんですよ。
はいはいはいはい。ちゃんと考えられてますね、いろいろ。
そうなんです。
人間の心理を。はいはいはい。はい、
俺の顔撮るなって単純に言うだけじゃなくて、もう泥棒だらけだから、
はいはい、
絶対撮られるからもうそれはしまえって言って。
なるほどなるほど。なんていうか、飴と鞭みたいな感じで。
まあ心配してあげてるよみたいな。
はいはいはい。厳しさの中に優しさを出して。
そうですね。
はいはいはい。はい、うん、
で、まあ、動画見てるとみんなそこで一旦撮影ストップするんですけど。
はい、はい、はい。
で、次の場面はホテルの部屋になるんですね。動画だと。
はい、はい、はい。
で、配信者の方がベッドに座ってて。
うん。
神妙な顔で、今、ようやくホテルに着きました。ここまでの最悪な出来事をちょっとお話しさせてください。レポートが、
はいはいはい、
レポートが始まるっていう。うん、
なるほど、なるほど。
で、その空白の間、どうなるかっていうところなんですけど、
はいはいはい、気になります。
その偽駅員に止められて、そこで、力車に誘導させられるんですね。
うん、誘導される。別のところに連れて行かれるんや。はい、なるほど。
まあ、力車、はい、オート力車って言って、まあ、タクシーみたいなものですね。
はい。はい。
三輪タクシーっていうんですか。
なんていうか、その、タクシーを想像したらちょっと違うんやけど、あれでしょ、はい、乗り物、ですけど、屋根があったりするような飲み物じゃないですよね。屋根がない。
屋根は、
窓が、
はい。
窓がないんや。
窓とかドアがないですね。
はいはいはいはい。
昔日本でもオート三輪とかいうのがなんかあったみたいですけど、うん、まあそういう乗り物ですね。うん、はいはいはい。
なるほどなるほど。
で、大体、最初のファーストインド人がそこで親切なふりして、力車まで案内してくれるんですね。
はいはいはい。
許可証はツーリストインフォメーションに行けば、タダでもらえるから。
うん。
この力車乗ってもらってくればいいよって言って。
はい。
俺が説明してやるからって言って、なんか料金交渉とかまでしてくれて。
はい。
で、20ルピーで交渉しといたから行けって言って。
ふんふんふんふん
ふ
ん。
で、力車に誘導されて乗せられるんですけど。
はいはいはい。
まあ、ただ、ここで力車に乗ったらゲームオーバーなんですよね。
なるほど。
力車乗ると、拉致監禁ぼったくりコースに突入するっていう。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
こう、乗っちゃうと無傷の生還はなかなか難しくなるんですね。
うんうんうんうんうんうん。
この力車に乗ったら空港からタクシーに乗るのと、まあ全く同じパターンになるんですよ。
なるほど。
力車の運転手もグルなんで、
うんうんうん、
そこでツーリストインフォメーションという名の悪徳旅行会社に連れて行かれるんですね。
はいはいはいはい。
で、最初は許可証を取るっていう話で行ったのに、まあ旅行会社に着くと、うん、メインバザールに行きたいのか。今メインバザールはテロの影響でクローズしてるぞって言われるんですよ。
はいはいはいはいはい。
何年か前はコロナでクローズしてるぞっていう手もあったみたいなんですけど、だからお前の予約したホテルも営業してないはずだって言って、
はいはいはい、
俺がちょっとホテル電話して聞いてやるぞって言うんですよ。で、旅行会社の人がホテルに電話するんですけど、そこで実際にはホテルにはかけないんですね。はい、
うん。でしょうね。
はい、
うん
うんうん。劇場型詐欺なんで、
はい。
まあ、これが違う番号にかけてる説と、あと電話にそもそも細工されてて、
はい。
どこに、どの番号を押してもその詐欺仲間にかかるっていう説もあるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、とにかく電話かけた先も極悪人の一味なんですね。
はい、はい、はい、はい。
で、しばらく話して、旅行者に途中で電話変わるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
お前が自分でちょっと聞いてみろって言って。
はい、はい、はい、はい。
で、電話を変わると、向こうの偽ホテルスタッフが、
うん、
お客様すみません。実は今テロの影響でホテルは営業しておりません。
なるほど。ようできてるわ。
はい。関わる人数も多いですからね。はい、ほんで、振り込み詐欺ぐらい劇場型で。
確かに。
シナリオが練られてるんですよ、その。
はいはいはいはいはい。
で、これ、客が日本人の場合は日本語で言われるんですよ。
なるほど。
だからもう各国語を喋る偽ホテルスタッフが用意されてるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
おそらく韓国人がお客さんだったら韓国語の片言の人が出てくるでしょうし。で、そう言われて旅行者はもうパニックるわけですよ。
はい。
え、ホテル泊まれないのどうすればいいのって。
なるでしょうね。着いたばっかりやと特にそうです。
はい。怖いですよね。うん、
はい。
で、そこでもう今ニューデリーにいると危ないから一刻も早く出た方がいい。
はいはい。テロやから。
そう。
うん。
テロとか暴動とかデモとか、
うん、うん。
何かしら起こってて、危ないから、すぐ出ろ、
うん。
出た方が安全だって言って、
うん。
車とホテル手配してやるから、今から他の街行けって言って。
はい。
で、法外な金額でぼったくりツアーを組まされるという。
なるほど。これは引っかかる人多そうですね。
まあ、アーグラっていう街に行かされるんですけどね。タージマハルが。ある町。
はいはいはい。
そこに行かされて10万円ぐらい取られるっていう
のが
定番なんですけど。
なるほど。
まあ、動画でも被害やってる人の報告見れるし、
はい。
あとは、僕、デリーで3日目からは日本人宿に泊まったんですね。
はい。
最初個室だったんですけど、
で、うんうんうん、
まあ、そこに昔ながらの情報ノートがあるんですけど、
はいはいはい、ま
あ。やっぱりこの被害に遭っている人の書き込みがもう何件もあるんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
で、もちろん途中で、これは騙しだなって気づく人もいるんですね。
うん、うん、うん、うん。
まあそもそも行く前に予習してれば、
うん、
YouTube の動画とか見れば、いっぱいこの手口が出てくるわけですから。
はいはいはいはいはい。
予習してればもう最初の段階で、あ、偽駅員来たなとか、
うん、
偽警官来たなって気づけるんですよ。
はいはいはいはい。
ところが、そこで偽物だと分かってて、
うん、
で、振り払って立教を進もうとしても、なかなか進めないらしいんですよ。
ほー、なるほど。
僕が読んだ体験談では、
はい、
強引に通ろうとしたら殴られたっていうのと、
やば!はいはいはい。
あと、5人くらいに囲まれて、もう本気の物理的な拉致されて、力車乗せられそうになったから、なんかその人は立教のフェンスを越えて飛び降りて逃げたとかっていう。
はいはいはいはい。まあね、その詐欺の中にもイケイケのやつがいるでしょうから。
メンバーの中にはね、暴力的なやつも中にはね。
武闘派もいるでしょう。
狂犬みたいなやつもいるってことですね。
はいはいはいはいはいはい。
で、僕が日本人宿に泊まってる時に、
はい、
後からチェックインしてきた25歳の若者がいるんですけど、
うん、
彼ももうそのパターンで旅行会社に連れて行かれてたんですね。
あ、もう力車に乗せられてたんですか。
彼は旅行会社まで行ってしまったんですよ。
なるほど。はい。
やっぱりホテル電話してやるって言って、電話変わったらちゃんと片言の日本語喋るやつが出て、うん、
はいはいはいはい。
まるまるホテルのものですが、本日営業しておりませんって言われたと。
うんうんうん、はい。
で、ただ、彼はそこでこれは嘘だなって気づいたみたいなんですね。
うん、うん、うん。
で、オフィスから無理やり出て、
はい。
で、力車にもうとにかくメインバザールに行けって言って、強く言って、
はい。
で、ホテル近くまで彼は来れたんですね。
なるほど。別の力車を見つけたんですね、彼は。
ね、別じゃなかったみたいです。
ああ、なるほど。
同じ力車に乗って、
はい。
まあ、そこの詳細はよくわからないんですけど、
はい。
なんだろう。同じ力車に乗ったっていうのは確かに不思議ではあるんですよ。
はい、はいはいはい。
そのストーリーが崩れてしまうわけだから、その、うん、そのドライバーがメインバザールに行ったら、メインバザールはクローズしてるっていうストーリーが崩れるので、
でもその、力車をアウトソーシングしてる場合はあれですよね。その、詐欺一味の中で、力車の部分を外部企業に任せるみたいな感じで、
うん、
フリーの力車を雇ってたかもしれないですよね。
ただ、うん、結局のところこの人は、
はい。
力車でホテル近くまで行ったら、その、運賃を1万ルピー要求されて、
はい。
まあ、1万8千円なんですね、1万ルピーって。
はいはいはいはいはい。
駅からメインバザールなんて500メートルぐらいなんですよ。
なるほど。
500メートルを1万8000円払えって。
はいはいはいはい。そうかそうか。
で、これはもう明らかに凶悪なやつの一味なんですよ。こんなこと言うやつは。
そうですね。確かに。
ぼったくってもこの500メートルだったら100ルピーで十分ぼったくりになると思うんですよね。
そうか。だから逃げられるぐらいやったら。
うん。そういうことだと思います。
まあ。ねえ、その、大きくは稼げないけど、小さく稼いどくか、みたいな感じで。
はい、
うん。はい。なるほど。
そうですね。なんだろう。プラン A は見破られたけれども、
はいはいはい、はい。
プラン B で行くか。
なるほど。
1万ルピーはもらうぜ。
はいはいはいはい。
でも、彼はそこでも、やっぱり頑張って1000ルピーまで下げて、それで1000ルピー払って解放してもらった、そうなんです、
ね。なるほど。まあまあ、それやったら納得いきますね。
まあ、被害は小さく済んだ方だと思います。
はい、はいはいはい。
これはかなり。
うんうん。
で、さらにその次の日、また二十歳ぐらいの若者がチェックインしてきて。
はい。
で、その子は立教で前後を挟まれたっていうんですね。
うん。
妨害、極悪野郎に。
はい。
で、もう強引に行こうとしたんですけど、I will kill you って言われたと。
ほうほうほうほうほうほう。
で、片方の極悪人がもう一人に、お前ナイフ出せ、やっちまえとかつって。
うん。
言って。まあ、それは、本当にやるというよりは脅し文句なんでしょうけれども。
はいはいはいはいはい。
でももうどうしてもその子も進めなくなったから。
うんうん。
で、彼は後ろに逃げたんですね、そこで。
はいはいはいはい。
これはナイス判断なんですけど、もう一回地下鉄に戻ったんですよ、彼は。
はいはいはいはい。
地下鉄にもう一回乗って、
うん。
で、一旦関係ないところっていうか、ニューデリー駅じゃない、ちょっと離れたところで降りて、
はい。
で、その遠くから力車に乗ってホテルまで来たんですね、彼は。
なるほど、素晴らしい。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
空港とニューデリー駅の力車も極悪なんですけど、
はい。
まあ、それ以外のところで力車に乗れば、まあ、料金ふっかけては来るんですけど、
そうか、そうか。はい、はい、はい。
ふっかけては来るけど、まあ、目的地には行ってくれるっていう。
はい、はい、はい、はい。なるほど、なるほど。
これ僕もね、自分でどうしてもの時はやろうと思ってた作戦なんですね。
はいはいはいはい。素晴らしい作戦。確かに。だから、そのニューデリー駅から出てきた人は、初日の人とか、
うん、
インド慣れてない人とかだから、
はい、
大きく稼げるんや。
そうですね。
だからそこを狙ってるんですね。
はい。
で、一駅向こうに行ってそこから乗ったら、その凶悪な劇場型詐欺じゃなくて、
はい。
まあ、向こうによくいる、まあ、ちょっとしたぼったくり？
そうですね。
外国人からちょっとだけね、2倍ぐらい、3倍ぐらいお金儲けたろうかなって思ってるような可愛いやつやから。
はい、まあ、量産型ぼったくりドライバーですね、他のところにいるのは。
あ、量産型。
はい。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい。
まあ、極悪ではない感じですね。
なるほど、なるほど。
ちょい悪？ちょい悪ドライバーみたいな。はい、
うん、うん。
だ僕もどうしても陸橋越えられなかったら、一回地下鉄戻って別の駅に行くっていうのは、最悪これでいけるだろうっていうのは考えてたんですけれども。
はいはいはいはい。
まああと、まあ前回も言ったんですけど、僕はその初日のホテルを予約するやいないメッセージがホテルから来て、
はい。
You can reach hotel by cab or metro, but On your way, many people will misguide you to stop reaching hotel by saying the area is closed or any other excuses.
Oh, なるほど。
But you have to ignore them.
はいはいはいはいはい。的確なアドバイスをくれてますね。
具体性を持って、この手口を解説してますね。タクシーや地下鉄で来る場合、偽物たちがメインバザルはクローズしてるって言ってくるけど、もう嘘だから信用するなって。
はい。無視しろまで言ってますから。ただ、そのガイドで、そのホテルからのインストラクションで足りないのが、詐欺師が武闘派やった場合を考えてないですよね。
そうですね。
そこまで、もう一段階凶悪なやつが出るわけですから。う
ん、鉄砲玉みたいなやつが担当だった時にはね。
そういうこと。
どういう手法があるかっていう。
はいはいはい。無視するだけじゃ、もう、だって、超えられないぐらいの武闘派が出てくる場合があるってことですもんね。
う
ん、
この、戻って地下鉄っていうのは周知した方がいいなとは思いますね。この作戦は。
はいはいはいはい。
でも、
確かに。
周知されちゃうとまた強心化で敵もさらに上回ってくる可能性もあるので、難しいところではありますけど、
ね。はいはいはいはいはいはいはい。
まあ、とにかくその、行く前に予習しても、まあこんな感じなんですよね。
なるほど。
これからこんなところに行かなきゃいけないっていう僕の気持ち、皆さん、わかります？わかりますよね？
この、わかります。それはわかります。
その数々の被害報告と警告を見て、なお、ニューデリー駅に行かなきゃいけないという。それはまあ僕が不安が爆発して行く前から下痢になるっていう、この気持ちも理解してもらえるんじゃないでしょうか。
確かに。
皆さん、これ聞いてインドに行きたいと思いますか？
はいはいはい。
地下鉄なんて地球の常識では空港からの移動手段としては一番安全なルートなはずなんですよ。空港からあって一番嬉しい交通手段が地下鉄ですからね。
そうですね。そうか。だから桜さんが一番初めに言ってた国鉄を越えないといけないから歩道橋があってそこが一本ルートなんですね。
うん、はい、そうなんです。
だからそこを狩り場にした凶悪詐欺師が湧いてると。
そうなんですよ。なぜか1階っていうかグランドフロアから行けないんですよね。その国鉄の駅って。
なるほど。
必ず立橋上がらなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
地下鉄はもう、地下鉄があったら、あ、この空港地下鉄つながってるんだ、ラッキーって一番ホッとする手段なんですけど、それがもうインドに限っては、もうサスケ並みに攻略が難しいアトラクションになってるんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、肝心なのは、じゃあ僕はどうなったかっていう。
ほう、そうですよ。
気になると思うんですけれども。
はいはいはい。
ようやく僕の話ですけれども。
はい。
まあ、空港からの移動は、タクシーと地下鉄はいきなりゲームオーバーっていう確率高いんですけど。
はい。
まあ、安全な方法もあるんですね。で、それはまあ、一番安全なのは山本さんのようにホテルにピックアップサービスを頼む。あ、そうか。山本さんはもう、ホテルのピックアップサービスというよりも、そのクライアントの方のビップタイムっていう、
ね。そうです、そうです、そうです。
ピックアップサービスをさらに超えたところに、もっと高次元の高い階級にいる方ですね。
あ、それができるやったら一番いいですよね。
うん、
それが一番。向こうの現地の方にお願いして、ピックアップしてもらうと。
いい、一番いいですよね、
はい。これが一番いい。
はい。
で、その次は A ホテルやったら、シャトルバスが出てたりします。
あ、そうか。じゃあ無料バスがあるんだ。その場合は。
A ホテルの場合ですよ。
うんうん。E ホテルの場合ね。
E ホテルの場合は、ホテルに前もって連絡したら、ホテルのバスが来る。
はいはい。でも、安ホテルでもね、結構お金さえ払えば来てくれる感じなんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
何千円ってかかっちゃいますけど。
はいはいはいはい。
まあ、頼めば来てくれるんですよ。
うんうんうんうんうん。
これが一番安全ですね。
はいはいはいはい。
で、次に安全なのが、ウーバーなんです。
おー、なるほど。
空港にもウーバー乗り場っていうのがあって、
はい。
アプリで配車して乗るんですね。
はいはいはいはい。
これもほぼ安全だと。
これは、事前決済やからぼったくり用がないんですね。
うん、一応ね、デリーのウーバーは現金しかダメだったんですけれども、
はい。
ただまあ、金額がしっかり事前に出るし、
うん。
まあ、あとは、運転手の素性がはっきりしてるから、ウーバーだったら。
はいはいはい、ウーバーは。うんうん。
ウーバー乗って悪いことしたらもう、確実にわかるわけですよ。ドイツが。
はいはいはい、はい。
ドイツがどの辺で悪いことしたかっても。
うん。確かに。
完全に記録に残るんで。
はいはい、はい。
ウーバーはもう悪いことはしづらいっていう。
なるほど、なるほど。
で、まあ、やっぱ僕は悩むわけですよ。
はい。
どの手段を使おうかと。
うんうんうんうん。
到着夕方6時だったんですね。
はい。
6時着の便で、
うん。
で、これ入国審査して荷物ピックアップして両替してとかやってたら8時とか多分なるでしょ？
うんうんうん、うん。
暗くなってから移動嫌だなって。
はい、はいはいはい。
地下鉄もその乗り方だってよくわかんないし、初めて着いたところで、
うんうんうんうん。
ピックアップサービス頼んじゃおうかなって思ったんですよね。
はい。
あるいはウーバーで行っちゃおうかなとかも思ったんですね。
はい。
ただそこでピックアップ頼んじゃおうかなって頭をよぎった時に、
うん、
なんかどこからか聞こえてくるわけですよ。
はい。
臆病者、臆病者っていう。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
空耳でしょうか。
うん。いや、空耳ですけどね。はいはいはい。
僕の中に眠る第二人格の声なんでしょうね。
はいはいはいはい。なるほど。
お前は10代の頃から先駆け男塾を愛読してたくせに、何を情けないこと言ってるんだ。お前は桃屋富樫から何を学んだんだ。
はい、はいはいはい。
お前の男塾魂はそんなものかよっていう、囁きが聞こえてきたんです、
はいはいはいはい、なるほど。はいはいはいはい。
男塾魂見せたらんかい
男塾の塾生じゃないけどね。
わしが男塾塾長、江田島平八であると。
ああ、なるほどなるほど。
江田島塾長の叱咤の声が聞こえてきたんですよ。
はい。ああ、なるほどなるほど。まあ、それは行くしかないですね。江田島平八に言われたら。
ああ、そうだったと。
うん、
俺は男塾っ子じゃないかと、
うんうんうん、
田沢や松尾に負けてられるか地下鉄で行ったろやないかと
はいはいはいはい素晴らしい、
まあ、怖いからこそこの怖さを克服するためにはちょっと立ち向かわないとダメだなと、
うん、そうですね、うんうんうん
まあ、珍しく僕が人生で3回しか使うことができない男気を
はい。
その貴重な一回をここでついに発動して。
はいはいはい、素晴らしい。
地下鉄でニューデリー駅に向かうことにしました。
はい。うん、うん。
まあそんなわけで。
うん。
到着しました。空港にね。はい、で、入国審査を終えて、まあ荷物も無事受け取って。
はい。
ATM で1万ルピーをキャッシングして。
うん。
で、空港出てタクシーの客引きは振り払いつつ。
はい。
地下鉄の駅まで行きました。
素晴らしい。
で、まあ、空港駅でニューデリーまでのチケットを買うんですね。
はい。
友人の窓口。うん、余談ですけれども、ここも詐欺窓口なんですよ。
なるほど。今まではメインの罠について教えてもらってましたけど、細かい罠もあるんですね。
そうなんですよ。はい。小さな障害も結構あって。
はいはいはい。
立教以前にも中ボスみたいな。
はいはい、はい。
中ボス、ミニボスみたいな。
うん、そう、サスケやもんね。だって、これサスケやってるわけですから
。あ、そうですね。その、第一関門、第二関門みたいなのが。
はいはいはいはい。
客引きを振り払ったら次は、メトロの駅のチケット売り場。
あ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
ニューデリー駅まで運賃64ルピーなんですね。
64ルピー、はい、はい。
で、旅行者はみんなここで大きな紙幣を崩そうとするんですよ。
うん、うん、うん、うん。
500ルピー札を出すんです。
あ、細かいやつが欲しいから。
そうです。
はい。
キャッシングしたら全部500ルピーで出てくるんですね。
うんうんうん。
ので、ここで崩しておきたいと。
はい。
でも、この窓口でお釣りごまかされたっていう報告を。
なるほど。
もう僕は事前にいくつか見てたんですね。
はいはいはいはい。
で、僕もやっぱり崩したかったね、500ルピー紙幣を出すんですよ。
うん。
で、お釣り返ってくるんですね。
はい。
で、数えてみます。
うん。
で、そうすると、336ルピーしかないんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい。
100ルーピー足りないんです。
うん、確かに。
で、窓口にミニ電光掲示板みたいなのがあって。
はいはい。
で、デジタルの表示で64っていう数字が出てるんですね。
うん、うん。
だからそれを指さして、ニューデリーまで64ルーピーですよねって聞くと。
うん、うん。
おう、ソーリーとかって言って。
なるほどなるほど。
100ルーピー返ってくるんですよ、そこで。
素晴らしい。はいはいはいはい。
これもみんなやられてるんですよ。
なるほどね。
やっぱり同じ宿にいた人みんな100ルピーごまかされてるんですよね。
はいはいはいはいはい。
ちょっと店でちょっと話した韓国人もやっぱやられてて。
はいはい。細かいことですけどね。積み重ねですから。
ま、金額は180円ぐらいではありますけどね。
はいはいはいはいはい。
だから窓口の係のやつは、この空港駅で500ルピー出して切符買う外国人はもう絶対インド着いたばっかだから。
うん。
紙幣も見慣れてなくて、 足りないの気づかないだろうって。
はい。
わざと100ルピー少なく渡してるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、うまくいったらその100ルピーは自分の懐に入れるわけですよ、
ね。はい、はい、はい、はい、はい。
もう完全に外国人を舐め腐ってるんですよ。
確かに確かに。はい。
旅行者がインドに来て初めてお金使う場面で地下鉄の職員がこれやってくるんですよ。
はいはいはいはい。
地下鉄の窓口で漏れなくこれやられるんですよ。
うん、なるほどなるほど。
これはもうインドはろくでもないと。
うん。
インドマジでクソ野郎だなと旅行者が思ってしまっても仕方ないと思うんですよね。
はい、仕方ない。おっしゃる通り。
世界最低民度だなって思ってしまいます。
思いますよね。それは思う。うん、
さて、空港からニューデリー駅まで直通で30分ぐらいですね。
はい。
いよいよニューデリー駅に着きました。
うん。
まあ、怖かったですけど、まあ、やっと来たかと晴れ晴れした気持ちもありますね。
はい、はいはいはいはい。
もう何週間も寝ても覚めてもニューデリー駅怖いってビクビクしてたんで。
はいはいはいはい。
この悪霊のように私に取り付いていた不安ともようやく決着をつけることができるっていう。
はいはいはいはい。
ここ超えればやっと怨霊と決別できるっていう。
はい。ただここが最大の難関ですからね。
はい。最大。最初にして最大の難関ですね。うん、
最初じゃないけど。
まあ、そうですね。最初じゃなかったですね。いくつもありましたね。
はい。
で、不思議なのが、ニューデリー駅で大量の乗客が降りたはずなのに、
はい、
メトロの中を移動して、国鉄駅方面の出口に向かって、エスカレーターとか登ってると、もう周り誰もいなくなったんですよね。
なるほど。
なんか同じようなルートを行く旅行者いるのかなとか思ってたんですけど、
はい。
同じ便で来た人で。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、国鉄方面行きそうな、なんか、大きいリュックとか背負ってる人を見つけたら、一緒に行きましょうって。
はいはいはい。
声かけて、徒党を組んでこう、立教に突撃するの
が。なるほどなるほどなるほど。
いいんじゃないか。
はいはいはいはいはいはい。
思ってたんですけど、誰もいないんですよね。
ほうほうほう。その昔志村健が言ってた赤信号をみんなで渡れば怖くないの、戦法ですね。
ん？別に赤信号っていうか、悪いことしようとしてるわけじゃないんですよ。
いやまあそうやけど。
旅行者で何人も揃って突撃行ってない。別に通っていいところなんですか、立教は。
いや、まあまあそうですけど、みんなで行った方が、なんか、行けそうやってことですもんね。
そう。突破できそう。そういうことです。はい。
うん、うん。
数で上回ればなんとかなりそうじゃないですか。はい
はいはいはい、確かに確かに、
まあ。ちなみに志村健じゃなくてビートたけしですけどね。
あ、そうでしたっけ。
はい。
はい。
なんですけど、誰もいなくて、まあインドって観光客、国の規模の割にはすごい少ないみたいなんですよね。
ああ、そうなんや、はい。なるほど。
人口日本の10倍なのに、外国人観光客の数は日本の5分の1くらいみたいなんですよ。
はいはいはいはい。
だから人口比で揃えると、まあ、インドは日本の50分の1ぐらいしか観光客が来ないってことになるんですよ。
うん、
まあ、普通に今度旅行どこ行こうかって思ってインドの評判調べたら、まあ、インドはやめとくかって、まあ、大体なりそうですけどね。
はいはいはいはい。外国とかでもあんまり評判良くないですよね。その、特に女性の旅行者は危ないっていうのが。
女性はね。
人ではよく、
うん。うん。何年かに一回、なかなかシリアスな事件の。
そうそうそう。
記事読みますからね。
うん。
まあ、だから僕は残念ながら単身この立教越えに挑むことに、
ね。はいはいはいはいはい。仲間が見つからなかったと。
見つからなかったんですよね。
うん。うん。
8時過ぎでもとっくに暗くなってます。
はいはいはいはい。
まあ、まず、地上出口にとりあえず出ました。
うん。
すぐ立橋とそこに上がる階段が見えるんですね。
はい。
YouTube で何回も何回も見慣れた景色ですよ、これは。
うん、ふんふんふん。
みんなここを登った映像を最後に拉致されて、映像が一気にホテルの部屋に飛ぶっていう。
はい、はい、はいはいはいはいはいはい。
まあ、行ったろうやないかと。
うん。
俺の男塾魂見さらせやと。
はいはいはいはい。
で、作戦はまあ、とにかく止まらずに突っ切ること
なん
です
ね。うん、うん、うん、うん、うん。
この陸橋をどうやって通ったらいいかって、まあ結論が一応出てて、
はい。
誰に話しかけられても、誰に止められても、ひたすら無視して進み続けるっていう。
男塾魂直進行軍ですね。
そうなんです。はい。記念すべき先駆け男塾第1話で披露された、もうどんな障害物があろうがぶっ壊してただただまっすぐ進むという。
はいはいはいはいはい。なるほど。直進行軍でいけるんや。
そう、男塾名物直進行軍。 もう、
はいはいはい。
どこ行くんだって言われて、会話に乗ってしまったら、もう死亡フラグが立つ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、さらに、力車に乗ったらゲームオーバーですからね。
はいはいはいはい、うん。
で、ホテルからも、you have to ignore them って、無視しろって言われてるし。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
あと、その、3日目から泊まる日本人宿も、注意喚起動画とか作ってて、
うん。
で、陸橋を越えるのに、チケットやパーミッションが必要ということは絶対にありませんので、
はい。
通れないと言われても無視して進んでくださいって呼びかけてるんですよ。
うんうんうんうんうんうんうん。
まあそうと分かれば、もうこの男塾396号生筆頭の桜強し。
はい。筆頭なんやほんで。
396号生ではありますけれども、筆頭ではありますね。
はいはいはいはい、筆頭ですか、はい、はいはいはい。
だいぶその非力な号数ですけどね。
うん、まあ、作品の中では1号星、2号星、3号星までしか出てこんけど。
はい。
でもなんか、数字が上がるとなんか偉くなりそうな気がするんですけど。
あ、そういえばそうか。3号星の方が1号星より強かったですね、そうなると。
そうそうそうそうそう。
じゃあ396号星だと。
マイナスやね。マイナス。
はい。男塾マイナス396号星、筆頭桜強が。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。それってわかる。
はい。うんうんうん、このニューデリー駅の陸橋で一人直進工具を見せたろうやないかと。
一人で。
決然とした覚悟で階段を登りました。う
んうんうん、はい。
もう重い荷物持ってるんで、機敏な動きはできないですけどね。
うん、うん。
リュックが7キロで、寝袋入った手提げ袋片手に持って、もう片手は13キロのコロコロバックパックあるんで。
はい、はい、はい、はい。
まあ、重厚に突き進むしかないですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、まず階段上がってすぐのところで、やっぱり、はい、Where are you going? って話しかけられたと思うんですね。
はい、はい。まずフレンドリーなやつが来ると。はい、はい、はい。勉強してた通りです。予習通り。
はい。教科書通りですね、
うん。はい。
で、なんか、ま、この先はクローズだみたいなこと、確かに言われた気がするんですよね。
うん、 うん、 うん、うん。
で、ただ僕、もう一切そっちの方は見ずに、もう完全無視して、
なるほど。
俺に触れたら殺すっていう、表情で突き進んだんですね。
はいはいはいはい、あ、オーラを出してるわけですね。
はい。まあ、斜め下の方を向きながらね。
うん、 うん、 うん、うん。
で、もう直進工具に異常集中して、まっすぐ前方しか見てなかったんで、
なるほど、なるほど。
あんまりその一人目に何言われたかっていうのを覚えてないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。ゾーンに入ってたんじゃないですか。
そうです、ね。
トップアスリートが入るって言われる。
はい、周りの車がスローモーションに見えるぐらい。
はいはいはいはい。それそれ。
超集中状態に。
はい、アスリートが一番パフォーマンス出す時のあれですよ。
はい、入ってたかもしれないです。はい、
うん、うん。
直進行軍ですからね、何しろ。
はいはいはい、はい。
人生で3回しか出せない男気を今出してるんで。うん、
ちょっと待ってください。決断の時に1回出しましたよね。ほんで、歩道橋渡る時に2回目使ってるんですか？
まとめて1回ということにしていただいてもいいですか？
いやいやいやいや。そういや、電車乗ってるから30分。
うん、そんな短時間しか持たないんですか？
切れるでしょ、そこで。いや、持たないでしょ、そんなもん。
そうか、じゃあ、2回使ってしまったかもしれないですね、そしたら。
3回しかないのに。
うん。まあ、あと残り1回しか僕出せないですよ、男に人生で。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
で、その人はついてこなかったと思うんですよね。
うんうんうんうん。
僕が陸橋を歩いてるとき。
はいはいはい。
で、まあ一人でしばらく進んだんですけど、でそしたら、その陸橋の途中で、
はい。
なんかタイヤがついた移動式の柵みたいな、
うん。
なんかバリケードみたいなのが置かれてて、
はい。
陸橋の幅の4分の3ぐらいが、その移動式棚みたいなので塞がれてたんですね。
なるほど。
で、一人が二人通れるぐらいの隙間を開けて、まあ、残りが柵で塞がれてたんですよ。
はいはいはいはい。
で、その小さく空いてる隙間の近くに、警察みたいな、うん、あるいは軍、
はいはいはいはい、
軍隊の制服みたいな服着た男が一人立ってるんですよ。
はいはいはいはい、来ました来ました。
結構背が高くてがっしりしたやつで。
はいはいはいはい。うん。
で、まあ、さらにその制服の男の近くにまたもう一人別の若いインド人がいて。
はいはいはい、はい。
で、こっち見てるんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、だからそのバリケードみたいので立ち入り禁止っぽい雰囲気はあるんですけど、でも、向こう側から何人も通行に歩いてきてるんですよ。
うん、うん、うん。
だから実際は立ち入り禁止ではないっぽいな、と。
はいはいはいはい。
ああ、出上がったなと。このバリケードを越えて進むのはなかなかハードそうだなって。
はいはいはい。
思った。
引いてますからね、キャリーバッグを。
重いのをね、コロコロ引いてるんで。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
まあでも直進行軍なんてひたすら直進あるのみだと。
なるほど。 はいはいはいはい。
で、コロコロバックパックを引きながら、
うん、
割と早足で、その隙間を抜けようとしたんですけれども。うん、
はいはいはい。
案の定、その偽警察みたいなのが立ち塞がって、
はい。
ここは通るなって言うんですよね。
うん。
通るなって。
はい。はいはいはいはい。
で、そこの階段降りろって言ってくるんですよ。
うん。うんうんうん。
そこ立教の途中なんですけど、立教の途中に何箇所か階段があるんですよね。うん、
はいはいはいはい。なるほど。
で、そのバリケードの真横にも降りる階段があって、
うんうんうんうん、
で、そこを降りろって言うんですよね。
うんうんうんうん、
で、その近くにいたもう一人の若いインド人が、やっぱり Where do you go? って聞いてくるんですよ、
うんうん
で。もちろん無視したんですけど、そいつは確実に力者乗れって言ってきたんですよね。
うんうん、なるほど。
別に僕はどこに行くとも何も答えてないのに。
はいはいはいはい、はい。
どこに行くって言ってないのに、でも、
うん、
階段降りて力車乗れって言ってくるんですよ。
はいはいはいはい。なるほど。
でもこれ乗ったらゲームオーバーですからね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあ、ちょっとそこで、早々で恐縮なんですけど、
うん、
まあちょっとその偽警官に立ち塞がられて、
はい。
結構激しめにここ通るな、そっち階段に行けって言われたもんだから、
うん。
一旦直進行軍はそこで、やめました。
え？あ、そうなんですか？
まあちょっと力押しだけだと脳がないかなと。
あははは。
少しは頭を使うことも必要かなと。
なるほど。
直進工具にアレンジをちょっと加えるのも大事だなと。
あれ、アレンジ加えていいのかどうかわからないけど。まあまあ、桜さんはその場でそう判断したわけですね。
そうですね。マイナス396号星ともなれば、その、1号星の人たちほどの破壊力がないから。
ああ、そうかそうかそうか。
1号星の桃とか富樫は、なんかハンマーで家とか破壊して進んでましたけど。
ヤクザの事務所とかにも突っ込んでましたよね。まっすぐ行かないかんから。
はい。桃が一人で切り込まされてましたね。
はいはいはいはい。
で、最後は教官の家の前で。
そうそうそうそう。
教官が、よし、今日はここまでだって言うんですけど。
はいはいはい。
結局、教官の家もぶっ壊して、進んだっていう。うんうんうんうん、
はい。
で、僕はそのパワーがないんで。
ああ、なるほど。
その代わりちょっと頭をね。
はいはいはい。そうかそうか。
インテリジェンスをちょっと僕は使おうかなと、
はい。ああ、そうかそうかそうか。はいはいはい。
で、僕は、まあ、指示された階段の方をめがけて、一旦グイーンって曲がっていったんですよ。
うんうんうん。
階段の方に一応進んで、
はい。
まあ、そしたら若い奴がついてきて、力車がどうたらこうたらって言ってたんですけど。
うん、うん、うん、うん。
で、ただそこで僕はその階段の方に行くと見せかけて、
はい。
偽警官の方を振り返ってみたら、
うん。
ちょっと横に移動して隙間空いてたんですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほど。
まあ、僕が素直に言ったから多分油断したのかな。
はいはいはい。
偽警官がちょっと横にずれてたんですよ。
うん、うん、うん。
それを見て僕は急激な U ターンをしたんですね。
なるほど。
コロコロパックを引きながらドリフト。
はいはいはいはいはい。
アリシヒのアイルトンセナを思わせるような。もう残像を残すスーパー U ターンを見せて。
はいはい。だからフェイントをかけたところ、それに引っかかったんや。
うん。引っかかったように見えました。
はいはいはいはい。
で、隙間がいくらか空いてたんですね。
うん。
だから今だーと。
はいはいはいはいはい、はい。
わずかに空いた隙間をめがけて全速力で突進したんですね。
はいはいはいはい。
すると、
うん。
この合計 20kg の荷物を抱えてる僕より、
はい。
偽警官の動きの方が当然ながらずっと早かったんです。
はいはいはいはい。
僕がそのバリケードの隙間に到達するより早く、
はい。
その偽警官が僕に気づいて、
はい。
でまたすぐ隙間に立ち塞がって、
あ、ブロックされたんですか。
はい。
ほうほう、なるほど。
僕、結構な勢いで突撃していったんですね。
はい。
なので、向こうも腰入れて、で、
うん、
ノーって言いながら、両腕のはいはい、はい、両腕の手のひらで僕の胸をバーンって押し返してきたんですよ。
おー、はいはいはいはい、来ましたか。
で、まあ、悲しいことに、この非力な男塾マイナス396号線筆頭は、
はいはいはい。
木の葉のように弾き飛ばされましたね。
はいはいはいはい。
あ、これは無理だなと。
ああ、
なんかもう無視して通るって言ったって、もうこれ、インドの荒波に揉まれて育ったたくましい偽警官に、この日本のぬるま湯で暮らしていたアラフィフの引きこもりおっさんが勝てるわけないなと。
なるほど、なるほど。
もうここ通るのは無理だと。
はい。
で、仕方ないからもう言われた通り階段を降りていくことにしました。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。
で、もう一人そこにいた若者は、僕が階段降りていったら下までは来なかったんですよね。
はいはいはいはい。
で、立教の階段を降りました。 で、そしたらなんか広場みたいになってて、うん、
はい。
で、目の前には国鉄のニューデリー駅がデーンとそびえてるんですね。
はいはいはいはい、はい。
まだ全然国鉄の裏側なんですよ。これを陸橋で越えなきゃいけなかったのに、まだ国鉄の駅に立ち入ってもいないっていう。
はいはいはいはい。
手前で地上に降りてしまったんですね。
なるほどなるほど。だから南口行かないかんのに、北口で降りた感じですね。
はい。
はいはいはい。
もともと北口にいて、北口から南口を目指して陸橋で進んだはずが。
はいはい。
途中で階段降りてもまだ全然北口にいるっていう感じですね。うん、
なるほど。はいはいはい。
荷物抱えてもう途方に暮れて、
うん。
もうこれは一体どういう世界なんだと。
はいはいはいはい。
駅一つまたぐのがこんなに大変だとは。
うん。
やっぱもう一回地下鉄戻って別の駅からメインバザル目指すしかないのかなって。
はい。
でも8時過ぎてるし、うん、今から地下鉄乗り直して別の駅行ってそこでまた力車と交渉するとかもううんざりだとか思って。
うん。
で、しばらくあたりを見回していたんですけれども。
はい。はい、はい、はい。
あたり見てみると、国鉄の駅の方に、
うん。
インド人の、インドの人々の大行列が一列できてるのが見えたんですね。
ほうほうほうほう。なるほど。
あれは何だろうと思って。
はい、はい、はい、はい。
で、列の先頭の方、まあ、ちょっと歩いて行って見てみると、なんか荷物検査してるんですね。
うん、うん、うん、うん。
空港のセキュリティチェックみたいな。
はいはいはいはい。
ベルトコンベアで、赤外線かなんかですかあれは。X 線。
うん。
その機械があって、で、その後ろ大行列ができてるんですよ。
うん。
で、インドの駅って、駅に入るときに荷物検査があるっていうのは、情報として知ってたんですね、事前に。
はいはいはい。だから爆発物とか持ち込む人がいるから、
はい。
その国によってはたまにありますよね。
うん。
うん。
で、それがインドでは地下鉄もそうなんですよ。
はいはいはいはい。
僕空港の駅で地下鉄入るときにハサミとナイフ早速没収されましたからね、うん、
なるほどなるほど。
ハサミはこの旅行のために島中ホームズで新品買って入れてい た
のに。はいはいはいはい。
一度も使う間もなく、
うん、なるほど、
地下鉄で没収されたんで、
はい、うんうんうん。
まあインドでは駅に入るときには必ず荷物検査があると。
はいはいはい。
そしてこの国鉄駅の方にできているあの行列の先頭ではどうやら荷物検査をやっているようだと。
なるほど。
ということは、あの列は駅に入る列なのではないかと。
うん、うん、うん。
と思って、一か八かで僕もその大行列の最後尾に並んだんですね。
はい。
で、そしたら、まあすごい時間はかかったんですけど、
はい。
やっと先頭に到達して、で、僕も荷物をその X 線の機械通して、
はい。
で、また受け取って、で、一歩中に入ってみると、またそこに上りの階段があったんですね。
おー、なるほど。
で、他の人たちもみんな登っていくんで、流れに沿って、階段上がると、
はいはいはいはい、
また陸橋に出られたんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
で、そこがさっきのバリケードを越えた先だったんですね。
なるほど。はい、はい、はい、はい。
で、今度はちゃんと駅の中に入れて、
はい。
で、プラットフォームをいくつも越えて、
はい。
そして、無事にメインバザル側に出られたんですよ。
素晴らしい。迂回路で、その凶悪なクッパみたいなやつを、そのなんか、超えることができたんや。
はい、一回。
別ルートで。
そうですね。一回下に降りて。
はい。
まあなんかどこ見てもとにかく陸橋を突っ切れって書いてあったんですけど、なぜかこの時は一回下に降りて先に進んでっていう形で、超えられたんですよね。
はい、はいはいはいはい。なるほどなるほど。
で、なんとかようやくこれで1ルピーも失わずに。
はい。
最初にしておそらく、最初じゃないけど、おそらくインド最大の難関をこれで。
わあ、素晴らしい。
なんとか突破できました。
うん。うん、うん、うん、うん。
で、まあ、あとはもう Google マップを頼りにホテルまで歩いて。
はい、はい、はい、はい。
チェックインを果たすことができました。
なるほど。
いやー、本当にインドはわけわからないですね。
素晴らしいですね。
いや、なんで最寄り駅から歩いてホテルまで行くのにこんな苦労をさせられなきゃいけないのかっていう。
いや、まあ、そりゃそうですけど。その対応力が素晴らしいですね。本当になんか成長されましたなって言いたい。
うん。そうですね。うん、やっぱ怖がりな分、情報収集はすごいするんですよ、僕は。
はいはいはいはい。
調べ尽くさないともう怖くてしょうがないんで。
うん、うん、うん、うん。
まあそれでなんとか、 まあ、さすがに誘導されて陸車に乗るみたいな、初心者みたいな真似はさすがに避けることができました。
はいはいはい。
初日にシリアスな詐欺に引っかかるともう旅行どころじゃなくなりますからね、気持ち的に。
はい。はいはいはいはい。そっからずーっと嫌な気持ちになるから。
もう嫌で悔しくて、悲しくてみたいな気持ちのまま2週間とか過ごさなきゃいけないんですよ。でしかもその2週間はずっとそのぼったくりツアー組まされたスケジュールに沿って行動しなきゃいけないっていう。ぼったくり運転手がついてますしね、ずっと。
はいはいはい。
嫌でしょうね、それは。
で、
なんとかそれで初日の宿に着いて、そこから旅行をした後で。
はい。
まあ幸運にも僕は五体満足、被害ゼロで陸橋を抜けられましたけれども。
素晴らしい。
まあ、絶対その日にも何人もの旅行者が、この劇場型詐欺引っかかって、拉致監禁ぼったくりコースにはまって大金を失ってるはずなんですよね。
そうでしょう。
まあ、それを思うともう本当にろくでもない以外の感想が出てこない。
あ、桜さんはたまたま切り抜けることができたけど、
はい、
他の仲間たちが次々と散っていってるから、
うん、絶対何人も引っかかってるはずなんですよ。
はいはいはい、
毎日毎日、
ね、やるせないとね、うん、なるほどなるほど。
だから他のほとんどのインド人はいい人たちだとしても、
うん、
もう初日のニューデリー駅がこうなってるということをもってもインドはろくでもないと、
も
う一括りに言われてしまっても、これはもう致し方ないのではって、
はいはいはい、
思うぐらいこの空港からニューデリー駅のルートが本当にろくでもないんですよ。
認めましょう、それは。
うん、しょうがないですよね、ろくでもないと言われてしまってもね。
もう山本印も押します、それはもう。ろくでもない。
はい。
まあけど、桜さんが失ったものも大きかったですね。その人生のうちに3回しか使えない男気をもう2つ使ってしまってますから。
確かにね。それは大きな被害と言えるかもしれないですね、うん、僕の。被害受けてるとも言えるかもしれないですね。
ただ僕はこのインド旅行を経てですね、桜さんの男気が回復するんじゃないかなと思ってます。
ああ、また溜まりますかね。
溜まる。
どっかでワンアップキノコみたいなものが。
あ、そうそう、そんな感じで。
取れますかね、どっかで。
はいはい。3個しかなかったストックがもしかしたら5つになるかもしれないですから。
ああ、逆に増えていく可能性もある、
ね。はい、そういうことです。そういうことです。失うものだけじゃないんですよ。得るものもあるはずですから。
僕もこれを得て進化できたらいいなとは思うんですけどね。
確かに。
でね。
はい。
この僕が陸橋の途中で止められたバリケードなんですけど。
はい。
後日僕何日もにわたって陸橋に行って、で、バリケード前にいるその偽警官を観察してみたんですね。
はいはいはいはいはい。
ちなみにここで捕まるのって大荷物持ってる外国人なんで。
そうでしょうね。はいはいはい。
一回チェックインして軽装になったら別に何も言われない
んです
よ。そこに行ってもね。
はいはいはいはい。
で、それを見てたんですけど、
うん、
そしたら毎日そこにいる担当の人変わってて。
あ、そうなんですか。
女性警官になる時もあるんですけど、
はい。
国鉄側からメトロ側に歩く人はやっぱり通れてるんですけど、
うん。
メトロ側から国鉄に行くっていう、その初日に僕が行こうとしていたのと同じ方向に歩く人は、インド人でももう全員漏れなく、ここ通行禁止ですって言われて、
はい。
で、隣の階段にみんな誘導されてたんですね。
インド人もですか？
はい。で、みんな階段降りて荷物検査の方まで行って、また階段登って陸橋に上がってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
これどうやら、
うん。
それが今の正式なルートみたいなんですよ。
なるほど。そうなんや。
はい。
じゃあその人は詐欺でもない、でもないんですね。
そうなんです。偽警官だと思ってたんですけど、
はい。
本物の警官なんですよ、どう見ても。
はいはいはいはい。
これ詐欺軍団の一味だったら女性になるっていうのはおかしいので、
うん。
屈強な男ばっかり配置するはずなんで、
はい。
もう明らかに何らかの正式な事情で本当にこの陸橋が一方通行になってるんですよ、ここだけ。
なるほど。
だから僕は本物の警官が通行規制をかけてるところに、
はい。
男塾魂見さらせやって言って突進してたんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
2回で諦めたからよかったものの、
うん。
あと何回か直進行軍続けてたら、僕旅行初日にいきなり逮捕されてたかもしれない。
確かに。はいはいはいはい。
もう最初のホテルにたどり着く前に刑務所に入る羽目になってたかもしれない、っていう。
確かに確かに。うん。
だって誰のアドバイスを見てもこの先クローズしているっていうのは絶対に嘘だから。
はい。
妨害は無視して進めって書いてあるんですもん。その警告に僕は忠実に従って直進しようとしただけなんですけどね。うん、
はいはいはい。ホテルから来たアドバイスですらそれやったんですもんね。
You have to ignore them って。
はいはいはい。
しっかり書いてありましたからね。
危ない。だから、桜さんが階段の下に降りた時になんで待ち受けてる奴がいないのかなと思ったんですよ。
うん。劇場型でみんなグルだったらね。そこまで配置されてるはずですけどね、うん。
そこに絶対人いるじゃないですか。ぼったくるためには。
うん。
下に降ろしたんやから。
はい。そうですよね。
はい。
向こうの誘導したルートに乗ってるということですからね。
うん、うん。
待ち伏せてるはずですよね。
うん、うん
で。こういうのもインドのろくでもないところだなって。
これほんまにそうですよ。それ。そう。
たまに本当に封鎖するっていうね。
うん。本当に直進行軍やってたら逮捕されてる可能性ありますよね。
うん。だって偽物偽物って刷り込まれてるから、もうどう見ても偽物にしか思えなかったんですよ。その時は。
はいはいはいはい、はい。
偽物としか思えなかったんですよね。
うん、うん、うん。
本当に職務中の警官にもう突進してたんですね、僕は。思いっきり。フェイントをかけながら突進。
はいはいはいはいはい。
だたまにこうやって本当に封鎖したりするから旅行者は、これは本当のクローズなのだろうか、それとも詐欺クローズなのだろうかって、もうわけわからなくなって。
確かに。
で、詐欺師が付け込む隙ができるんですよね。で、しかも本物の警官のすぐ近くにぼったくり野郎がうろちょろして、で旅行者誘導しようとしてても別に止めたりしないんですよね、警官は。
はいはいはいはいはいはい、うんうん。
警官だったら詐欺を止めなさいよって思うんですけど。うんもういろいろまとめて本当にろくでもないなって、
ね。いや、本当にそうですね。うん。うん、
まあ良かったです。2回でやめておいてね、直進行軍を。
いや、本当に。
もうちょっと男気があったら3回目、4回目行って捕まってましたよ、僕。まあ男気は、あと1回しか男気は出せなかったですからね。
はいはいはいはいはい。
まあ4回は行かなかったかもしれないですけど。
うんうんうんうん。
そこで逮捕とか下手したら警棒でぶん殴られたりしたかもしれないです
ね。いや、確かにね。容赦ないでしょうからね。警察の言うこと聞かん旅行者とかには。
そうでしょうね。
うん。
まあ、日本と違って、ちょっとした警官の暴行とかが大ニュースになるみたいなことはなさそうですからね。
はいはいはいはい。
普通にボコボコにしそうですからね。インドの警官だったら。
うん。確かに。
まあ、いろいろ含めて良かったですよ。
本当に、危な。
いろいろ含めて無事にホテルに着けてよかったですよ。
うん、うん、うん、うん。だから勉強しすぎも良くないですね。その被害のやつを勉強して頭でっかちになりすぎると言っちゃう人いると思いますよ、それ。
そうですね。もう一つの回しか頭なかったですからね。
うん。
まさか本当に封鎖しているっていうその可能性は全く考慮できてなかったですから。
だからなんやったら、他のレビューで、詐欺師に殴られたっていう人も、警官に殴られてる可能性ありますね、うん、それ。
あ、そうだ。それありますね。正式に封鎖されてたとこを、その人も、ね、直進行軍しようとして、
はいはいはいはい、
ちゃんと警官に。
もう詐欺やから、正義は我にありと思って突っ込んでいくやついると思うんですよ。
うん、
ほんなら警官やったら殴るでしょ、そんなやつ。
ちゃんと規制をかけていた警官にしっかり殴られたのかもしれないですね。うんうん、ちゃんとした職務の一環として殴られてるっていう可能性はありますよね。
いやいやいや
いや。いや、本当、うん、わけわからないですよ。
はいはいはい。
でもこれで、この僕の情報を持って、あ、立教にはちゃんと本当の警官がいるんだなって言ったら今度偽警官に捕まって誘導されて、うん、拉致監禁ぼったくりコースに入るかもしれないですしね。
うんうんうんうんうん。
もうなんか、どうしようもないですね、これは。まあ、まあ、あの、一番安全なのはピックアップサービスを頼むことなんで、皆さん。
そうでしょう。
はい。
それや。それがあったんですわ。
インド行かれる予定がある方はね。
はい、はい、はい。
迷わずホテルに頼んでね、うん。
はい。
ピックアップサービス一択で、ホテルまで行ってください。
うん、うん。それがええと思います、ほんまに。うん、
それがベストです、本当に。
うん。うん、
まあ、時点でウーバーね。はい。ウーバーは多分安心なんで。
はい、はい、はい、はい。
と、まあ、そんな感じで、私のインド旅行はまた始まってしまったわけですが。
素晴らしい。
メンバーシップの日記の方も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎日更新されてますか？
そうなんですけど、もうデリーでは書くことありすぎて。
はい。
1日2時間ぐらい日記書いてましたね。本当に、常識が通用しなさすぎて。
はいはいはいはい。
東欧と同じ地球上にある国とは思えないです。だから、はい、 これ忘れないように書かなきゃって思うこともすごいたくさんありましたね。
うんうんうんうんうん。
ただ今、ジャイサルメールに移動してだいぶ落ち着きましたね。
ああ、なるほど。やっぱりその大都会が多いから、その詐欺師とかぼったくりとか。
はい。デリーが最悪です。
うん。
デリーだけ特別ですね、なんか。
うん。
ここはいいですよ。
はいはいはい。
そんな悪者いないしね。
うん。
まあ、という感じでございまして。
はいはいはいはい。
ではまた次回お会いしましょう。
はい。それでは皆さん、また再来週。
さよなら。
さよなら。